こんばんは。
こんばんは。
今日まあ新しいハードの話とかをしていく予定ではあるんですけども、
はい。
まあその中でですね、やっぱり新しいのが出てきますと消えていくものもあるじゃないですか。
うん。
とうとう3DS が生産をストップとしたニュースが流れまして、
ね。
いよいよこの時が来たかと、実にちょっと寂しい気持ちになりまして、
うん。
2011年らしいです、出たのが。
なるほど。
もちろん僕は発売に買ったんですけども、
はい。
金太郎で最初スルーしたんですよね。
3DS、つまり一番最初って2万5000円で出ました、
ね。2万5000円という強気の値段で出しまして。
あの時は買いませんでした。
ああ、ですよね。
うん。
で、僕も高いなと思って、強気で攻めてくるのは思ったんですけども、まあ、新しいハードということで買わさせていただきまして、
はい、
まあ、この出たタイミングがいろいろ悪くてですね、ちょっと災害があったりして、スムーズ伸びなかったんですよね、売り上げが。
うん、
本当に 3DS これ大丈夫かっていうところまで行ったんですけども、
うん、
まあ、1万円急に値下がりという、まあ、すごいことしまして、
まあ、ソフト普通ならさ、
ええ
値下げっていう、ハードの値下げっていうのが、
うん、
はい、1000円です。はい、3000円です。
そう。
ちょっとバージョンアップしたけど、値段落としました。みたいなのを繰り返して、じわじわじわじわ落ちてくるんだけど、全く同じものを1万円引くっていう。
しかも半年ぐらいでしたからね。
ね、よほどあれは、あれでしたね。背に腹変えられんというか。
まあ、相当大変だったんでしょうね、いろいろと。まさかここまで復活するとも思いませんでしたし、うん、まあ当時定価で買った僕らもびっくりですよ。おいみたいな形ですけど、まあ、その分選ばれし者のアンバサダー会になりまして、
はいはい、
いろいろいただいていたんですけども、
はい、
まあ、それから9年かな、
はい、
うん、形状を変えていきつつ、この時期に来たんですけど、やっぱりもう、携帯ゲーム、
うん、
携帯ハードというのがもう、時代がですね、変わってきたのかなっていうのも感じましたね。先にまあソニーの方がもうビータの後継機出さないという話が出まして、
うんうん、
それもちょっとわ、マジかなって思ったんですけども、
うん、
まあ、当然のごとくそのハードの後継機がずっと出ていくものとは思ってたんですよね。それがこう、ソニーさんで打ち止めしまして、まさか任天堂の方もストップしちゃうのがちょっと寂しいなっていうのはあるんですよね。
うん、
もちろんちょっと今のその、スイッチのですね、立ち位置もちょっと、難しいところあるじゃないですか。で、スイッチライトという部分がまた、一応携帯機になりますんで、
うん、
うん。ただまあ、純粋な携帯ハードっていうのはもうここで終わっちゃったのかなと思いまして。
うん。まあ任天堂スイッチが当然後継機になりますし、これは任天堂の、うん、Wii U からの家庭用の後継機にもある、同時にあるわけなんで、
うん、
非常にこう、まあ、融合した形
ではあるし、融合ですよね。
任天堂の一つの答えだよっていうのを示された形だと思うんですよ。
うんうん、
まあ、ただこの、任天堂 3DS、ないしはですよ、任天堂 DS が築いた功績というのはすごくでかいですよね。
でかいですね。
うん、
そして資産がめちゃめちゃあるじゃないですか、
そうですね、
ソフトの。もうすごくもったいないなと思いまして。
うん、
うん、まあでも時代かなっていうところで、まあ確かに今持ち歩きおるかって言ったら持ち歩きないんですよね。
いや、ところが子供はですね、
ええ。
やっぱスイッチをもう持ち歩くのが当たり前の状態に。あ、
スイッチをですね。
うん。
ああ、なるほどなるほど。
うん。になってきてますし、
はいはいはい。
思えば3万のハードをそんなにひょいひょいとよく持ち歩くのもんだなと思ったもんで、いや、値段が問題じゃないですけどね。スマホだったら10万しますからね、今ね。
で、ケンタロウさんあれですよね、モンハンの時に LL 買われたんですよね。
まあ、うちの家庭に、3DS がやってきた初めては、
うん、
やっぱ息子でした。
ああ、そうなんですね。
うん。息子が、やっぱ、学校の友達が持ち始めたっていうところで、うん、実は、うん、初めて見たのって、確か息子となんか仙台のヨドバシカメラの店頭で、
はいはいはい、
マリオカートをやってたのなんか CU 台があってですね、
おいはいはいはい、
あ、 3DS ってこんなんやって初めて見たのは覚えてますわ。
まあ、結構飛び入れる飛び入れてすごいキャッチコピーでやってましたんで。
で、いくらか自分のお小遣いって小学生ながらも、
はい。
どうしても欲しいって言うんで、じゃあ5000円だけ出しなさいよと。
はいはいはい。
うん。なんで、そういう形で、買ったのかな。確か、3D ランド同梱版みたいなのがありまして。
あー、はいはいはいはい。
持ってこいですよね。
ええー。
そこからはもう、やっぱり息子の愛機としてはかなり長いこと使いましたね。
あ、そうか。あれ、ケンタロウさん用で買ったのが、モンハンと一緒に、一緒のやつでしたっけ？
そうです、そうです。で、あとね、うちの息子が、やっぱその初代の、やっぱ 3DS はかなりハードな使い方したと思いますわ。あで、モンハンが発売、ダブ、クロスが発売するのとほぼ同時期ぐらいに、
うん、
ニュー 3DS に切り替えました。
ああ、
はい、つまり、自分で2つの 3DS を買ったってことですよね。
あ、結構いっとるんですね。はいはいはい。
そうなんです。で、同時に俺も一緒にプレイしたいからっていう理由を含めて、
うん、
あれもきっかけは今日お話しますけど、TGS だったんですよね。
あ、
思えばね。そのきっかけをもとに、じゃあ俺もちょっと一緒に息子とやろうっつってね。
うん。
で、3D、ニュー 3DS LL を買ったのかな。
うん、
っていうのがきっかけでしたね。確かに。
なるほどですね。いや、すれ違いミーとかですね。最初こう、やっぱり使ってましたよ。ゲームしてないでしょ。あ、誰かとすれ違ったとか、プロフィール見てニコニコしてた時が、まあ懐かしいな思いながら。
うん。
うん、まあお疲れ様ですという部分と、まあ僕のこのやっぱり悪い病気がまた出るんですけども、この生産中止となりましたらですね。
うん。
予備としてもう一個持っときたいというこの気持ちが出てくるんですよね。
病気やもう本当に。
なんかあった時のためにですね。
ただ病気の人ってね、
ええ、
大変の場合自覚してないんですよ。自覚してるじゃないですか、ちゃんと。
これで買う理由ができたと思って。
僕はアルコール依存症だみたいな。
いやでもやっぱり曜日はちょっとやっぱり1個持っておきたいなと思いまして。
はいはい、はい。
もう1個だけ買っとこうかなと思ってる今日この頃なんで。
はぐれメタルバージョンとか売ってますよ。
あれ、ちょっと手放しちゃったんですよ。だからもう1台ですね。きちっとしたの買っとこうかなと思いまして。ね、まあ 3DS お疲れ様ということで。
そうですね。
はい。
まあまあ、やっぱりそれに至っては、これがなければ先ほどまず話通り、例えば PSP もなかったし、ポータブルもなかったし、うん、PS ビータのデビューもなかったわけですよね。
うん。DS から、数えたらもうほんま10年以上ですからね。
うん。まあ、これに至ってはちょっと今日本編でもちょこっとだけお話しすると思うんですけど、
はいはい。
やっぱりスマートフォンの進化っていうところも、うん、そこにこう、一端を担う、携帯をするというものに対しての、一端を担う部分というのは、取って代わられたのかもしれませんし。
あ、そうです、
ね。うん。ということですよね。
はい。お疲れ様でした。それで行ってみましょう。オープニング。
始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオ第302回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスとピッチカートミルクがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにノルアムスタジオキーセッションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーとゲームファンにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めましてピッチカートさんこんばんは。
はい、こんばんは。
はい、今日はは
い
フレッシュな情報ですよ。
はいはいはい。
TGS、
うん、
2020 オンラインということで、うん、今年は、会場幕張メッセの恒例のイベントとは相ならずですね、
うん、
今回はそのやっぱ、この世間をまだ取り巻くですね、新型コロナの影響もございまして、
はい、
やはり人が集まるイベントというのはよろしくないということで、
うん、
早々今年の5月6月でしたっけ、
そうです、早い時期言ってましたね、
ね、あの今年 TGS ありませんよ、まあまあ方針としてはオンラインでやりますので、
うん、
いろんな情報を、ま、あのこちらで準備しておきますので待っててくださいねっていうのアナウンスで春先行われました、う
ん、はい、
これ TGS だけじゃなくてですね、E3、アメリカの E3 と、うん、ゲームズコムの方もですね、開催されないということで、
はい、
今年に関してはこのやっぱり、情報というのがゲーム情報というのは、うん、やはり割となんかメーカー主導とか、
うん、
サードパーティー主導みたいな感じで、
うん、
なんかなんでしょう、小出し小出しで、お、こんなんでるんや、こんなんでるんや、みたいな感じがずっと続いてる感じがありますよね。
はい、そうですね。
ね。なので、今回、その、まあ、ゲームショー自体は行われないんですが、
うん、
まあ、運営さん頑張ってみら、頑張られたみたいですね。
なんかまあ、もともと現地に行かない僕としてはですね、
うん、
いつもそのネットでボリュームが多いんで、
うん、そうですね。
あれ、これでもいいじゃんと思ったりもしたんですけどね。
ですね。いや、はい、なかなかだから、まあ、これまたなんだっけ、新しい新生活様式だっけ、
はいはいはい、
みたいな感じもあるって、
うん、
こういうイベントのやり方を今年はしてみましょうっていうのが、各所に見られるっていうのもあります。うん、
また、あ、ゲームですから、まあ、これも似合うと言いますか、我々の抵抗ないですし、うん、メーカー側もやりやすいんで、本当、ウィンウィンじゃなかったんですかね。
本当はですよ。
ええ。
今年行きたいななんて思ってたんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。でもさすがにそうはいかんかったな。やっぱ、行った、空気感っていうのが。
ああ、やっぱそうですよね。
うん。うわ、なんか、もうなんか、もう見回す限りゲーム情報だらけだ。あと、みんな、そこにいるのはみんなゲームが好きだ、やってきてるんだ、みたいな。
はいはいはいはい、
あれはね、ピッチカさん、一生涯に一回はちょっと。
なるほどですね。
それは休み取って行った方がいいと思う。
そうですね。それは本当もう、写真で見るしかもう体験ないですからね。
ですよ。空気感。もう、ひょっとしたら、例によって、並ぶのが嫌だとか言うかもしらんけど。
はいはいはい。
うん、それはね、やっぱ空気感ですよ、あれは。
そうですね。
うん。いつになってもワクワクするじゃないですか。
ああ、ええですね。
というわけで、今日は、
はいはい、
ピチカさんと TGS 2020、
はい、
特報版でお送りいたします。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。
本編でございます。
はいはい。
はい、一番最初は、うん、うちの、まあ、ドアラジ、看板タイトルでもございます。ドアラクエ10。は
い、ああ、そうですね。
の話をいきましょう。
最初僕1個いいですか。
はい。
5.0。
はい。
クリアしました。
5.0 をクリアした。
はい。これから魔対戦に行きますね。
魔界対戦ね。
魔界対戦。
魔界対戦って5.2じゃないの？
あ、じゃあ 5.1 かな？
5.1 クリアしたの？
そうです、はい。
ほうほうほうほうほう。
いやー、まあ、ネタバレはダメなんですけど、本当面白いですね。いやいやいや、ことはやっぱりセリフがつくっていうのはもう全然違いますね。
やりたくなる続きが見たくなる。
もう、はい、どうしようもない状態ですね。
まあ、
でもうまいですね、ほんと。
5.0、5.1、5.2、5.3。
はい。
まあ、まだあと2つもあるじゃないですか。
もう楽しみ、楽しみ。
それが、ね、何その、ピチカードの勢いになるのであれば。
はいはいはい。
よろしいのではないでしょうか、それは。
いやー、なんでこう、前作をこう、うまいこと軽く超えてくるんですかね。
ね、これ以上はないだろうって思ってますけど。
そうです、そうです。
でもね、ピチカさん。
はい。
驚くなよ、5.2 と5.3もっていうことです。
なんですね。 いやー、これ好きな話ですわ。
それ同じこと4とか3の時も言ってたよ。
いやー、まあちょっと今めっちゃ楽しんでますね。
いや、いいですね。
はい。
はい。
追いつきますよ。
はい。
はい。
というわけで、今回の、TGS のオンライン、TGS2020 オンラインによってのライブ配信された、DQ10TV の情報を書いてみましょう、
はい。はい、お願いします。
はい。ですね、まあ、あれです。こちらの方の、うん、情報については、
はい。
イベント情報ということで、ほとんどお送りされました。うん、あとは、出演者によるトラッシュ化とかね、はい、チャレンジとかありましたけど、うん、このイベント情報の話をまず、お話したいなと思います。
はい。はい、
今回、5.3 期間中にですね、まず先に言いましょう。うん、いろんなほら、ゲーム情報が、Twitter トレンドワードとか、
はい。
Yahoo のトレンドワードみたいなの選ばれるじゃないですか。
ええ。
かなり上位の位置に、
うん、
ドラクエ10とか、DQ10 とか、あともう一つの、これからお話しするワードが飛び交いましてですね。
はいはいはい。
俺、リアルで見てたんですけど、実は。
ええ。
驚きましたけどね。今回5.3 期間中にですね、ええ、フィッシングコンテスト、
うん。
やるわけですよ。
はい。
恒例の。
うん。
で、まあ、やることはちょっと、まあ、前回の 5.3 情報の時にも言われてたんですけど、
はい。
今回その、商品関係がざっと出てきまして、
うん。
今回はまあ、旬のマグロを釣る、
うん。
っていう釣り大会になってます。
はい。
つきましてはですね、こちらの、通常のね、トロフィーですとか、
うん。
あと、上位には、なんか、特別なマンタドルボードとかね。
はい。
いうのは送られるんですけど、驚きだったのは、その、今回その、リアル魚っていう、毎回送られてましたよね。
ええ。
あれは結構なんか有名な、魚の卸問屋さんが、鮮魚パック、鮮魚セットみたいなのを送ってくれるってことですね。
はい。
あれはあれでいいんじゃないかと思うけど。
うん。
今回、マグロということで、寿司三昧さん。
うん。はい。
コラボレーションですよ。
ですね。
ピカソン、ちなみに、寿司三昧さんってご存知でした？
名前は聞いたことありますけども、物は見たことないですね。
物は見たことない。ちなみに、店舗は広島には？
いや、市内行ったらあるかもしれないですけど、僕のこの付近にはまずない。
付近になんかねえよ。うちもねえ
よ。ああ、やっぱそうですね。
東北は仙台にしかないんですよ。
ああ、じゃあなさそうですね。東広島にはなさそうですね、
うん。うん。あ、大阪にしかないって言ったかな。
ええ。
みたいな感じに、
この間。はいはいはい。
な。ええ、というわけで、この寿司三昧さんとのコラボレーションと。
うん。
いうことで、実に、ちなみにね、私、一回だけ行ったことありますわ。
あ、そうなんですね。
うん。うんとね、妹だったかな、弟だったかな、の結婚式に、
うん、
まあ家族で行かなきゃなんで、家族っていうか、まあうちの家族もですけど、うちの親父おふくろとかも一緒に行かなきゃなんないんですね。
はいはいはい。
で、新幹線乗って帰る前に、みんなで、飯食おうぜって
。
どこだったのかな出てねえな。寿司三昧さんに行って、
うん、
食べた半分はマグロだったら覚えないんですよ。
ああ。
だそれぐらいマグロ推しなんですよ。
なるほど、なるほど。
ええ。
うん。で、社長さんも有名なんですか？
あの人は有名ですね。
ああ、広告塔みたいな形もになってるわけですね。
あ、そうか、しかも、ご存知ない、あの人。
そうですね、はい。
日曜日とか、イッテ Q とかにもたまに、釣りの企画とかで出てきたりとか。
はいはいはい。あ、じゃあもうメジャーです
ね。もう本当に、見た目も二度と忘れまいっていう感じ。
はいはいはい。
あとはですね、いわゆる初競りってあるじゃないですか。
うん。
何でもありますよね。
はい。
あれの最初のマグロの、大間のマグロとか、
うん、
青森のね、大間で取れたマグロとかを、
はい。
初競りに出た時に、
ええ。
うん、億円で買ってくる人ですよ。
わ、この人だったんですね。
そうそうそう。
そのニュースは毎年よく見ますけども、
うん、
この方が最初だけですね。
そうですね。なるほど。何お1億ちょっととか分かんないですけど、
はいはいはい、
あの、まあ、あれはいわゆる初競りっていうのはご祝儀相場だとか言いますけど、
うん
うん、まあ、そんなんで、あの、買い付けをされる。
はいはい。
あの、ウィキペディア読むと面白いことがありますよ、うん。あの、海外で、あの、何、マグロを取ってくるんですけど、
ええ、
行ったら海賊がいたんです
よ。ほうほう。
海賊に交渉に行ったんですよ、あの木村社長って
。あぶねえ、はい。
ね、何をしに行ったかって言ったら、
ええ、
海賊やめろっていう。
おいおい。
うちの、船でマグロ取ってくれ。
ああ、なるほど。
ちゃんと金出すからって言ったら、海賊やめたらしいですよ。
海賊に商談に行ったんですね。
そうそう。で、海賊をやめたらしいですよ。海賊やってるより、こっちの方が間違いなく金になるって。
おぉ、すごいですね。
というような逸話を持つような、
はいはい。
社長らしいですからね。
なるほど。
うん、ですよ。で、この方のお店とコラボレーションということで、はい、
うん。
寿司三昧。食事券がいただく。まあ、これは、なんか、応募者、しかも、ピタリ賞でしょ。
そうですね。ピタリ賞も、券でしたっけ？なんかありましたね。
そうそうそう。ピタリ賞。うん。いや、ピタリ賞を当てると、権利がもらえるね。抽選権利が。
20名ですよね。はいはい。
なので、そこに応募した上で、20名に当たるっていうことですね。とはいえ、あれはまあ、実際何？うんと、
まあ、
最寄りになければ、いけないですから。
そうですね。これまた、ピタリ賞でも今回初めてなので、どれぐらい、達成するかもまだよくわからんみたいな、
ね。そうですね。1010センチメートル。
うん、
10.0。ミリメートルの単位まで、
うん、
00まで合わせなきゃいけないんですけど、10月10日はマグロの日らしいですよ。
おっしゃってました。
ということですわ。
あと、この、今回このマグロのデータも、寿司三昧さんが監修されたし
ですね。そうですね。なんか、今、DQ店内で取れるマグロは偽物らしいですよね。こんなマグロはないと。
今回なんか妙にリアルですもんね。
そうそうそう。ヒレの形の一個一個まで監修したって言いましたね。
うん。
はい。はい。で、
はい、
で、漏れなく、まあ、プレイヤー、イベントとして開催されるものですから、
うん、
参加賞として、
はい。
仕草書がもらえますよ、と、
うん、
いうことでした。
はい。
驚きました。寿司三昧のポーズですよ。
あ、なるほど。
これ。
じゃ、ここにまた、あれを乗っけて、
うん、そうです。
最初の絵みたいにできるわけですね。
そうですね。はい。で、もう一個ね、コラボレーションっていうのは、なかなか、凝ってまして。
はい。
実際に寿司三昧の店舗に行かれて、食事をされた場合、うん、ドラゴンクエスト10のスペシャルメニューっていうのがあって。
そうね、コラボメニュー。
写真見たんですけど、
うん。
ここの一貫確かここ100円とかじゃないですからね、これ。回ってないお店なんじゃない。で、これぐらいで、なんか2000円しないの、
だってネタが、なんかもうか、米隠れてますからね。
なんかね、これお得じゃないですかね。通常セットにプラス何品みたいなレベルらしいんですけど、それにしてもなんか、お得じゃないですか、
うんうん
うん。うん。これにプラスアルファで食べても2000円ちょっとだったら、
はい。
あれちょっと上等なお寿司だと、これで十分じゃないかなって思うんです
ね。はいはいはいはい。
うん、
で、なおかつこれに、アイテムコードまで。
そうです。そうです。はい。何マグロ解体ショー、家具ですよね、これ。
うん。
うん。が、もらえるみたいで。これね、なんか、よくできてんじゃないこれ。
そうです。触ると形状が変化4パターンっていうことで。
そうですね。なんていうの、下駄に乗った、マグロのお寿司とかね。これをやっぱ、で、さっきの仕草書を使いたいですよね。
はいはいはい。
はい、とはいえですよ。これ、実店舗行かんともらえないんじゃないですか。食べないと。
は
い、
ええ。
やっぱ地方民厳しいっすよね、これね。
そうですね。
まあ、ちょっと。まあ、プレチケとかね。
はい。
なんなら、太っ腹に配ってくれるとかあるかもしれないし。
うん。
うん。ですね。そういうのに期待しては見たいですけど、
うん。
まあ、ぜひ、どなたにでも、行き渡るようにですね、していただきたいなと思いますし。
今見ました寿司三昧、市内にあるみたいですね、やっぱり。
あ、広島市内にあるんだ。
みたいな、はい。
行けるじゃん、それさ。俺見てたら、遠くないじゃん。
ですね。ちょっとチャンスがある。
あと、ちょっと一つ苦言だけ言っときますけど、このアイテムコードを売買するような転売野郎には、は、まず、なってほしくないのが一つと、そっから買うのも、あかんからねっていうのが言いたいですよね。
そうですね。
うん、
まあ、でも、いや、出すということはちゃんと食いに行ったいことなんでしょうね。
そうだ、自分で使ってくださいって言いました。
はい。
まあ、そんなこんなで、なんか、久しぶりにドラクエ10の、コラボレーションの、
はい。
本気さを見ました。
うん、
そして、やっぱ、これが先ほど言ったように、トレンドワードでこう、湧いたでしょ？
うん。
嬉しかったっすよ。何寿司三昧って。言ったらドラクエ10になってるしやね。タイムラインは寿司言ってるしね。それで、なんか何の話なのいう話で湧いただけでも、
うん、
これはなかなか面白いコラボしたなと思うし、名前だけ借りたみたいな形でもなかったしね、
うんうん。
コラボとはこうあるもんだっていう、ちょっといい見本だったの。
うん、寿司三昧さんもすごい協力的でしたしね、
うん。これからね、イベント開催するじゃない、始まるじゃないですか、で、ね。
はい。
店舗でもね。
うん、
ドラクエ10のプレイヤー行きますよね。間違いなく。うん、可能な限り行ける範囲であればね。
はいはい。
お店側もですね、なんだ、こんなにこう、反響あるんだと、いうふうになってほしいもんですよね。
そうですよね。
うん。なんだ。
楽しみですね。
うん、楽しみです。
はい、はい、はい。
はい。
はい。
はい、続きまして。
はい。
さて、ピシコさん。
はいはいはい。
あなたの本気を見せてもらおうか。
はいよ。
はい。次世代ハード。
はい。
こちらの話ですよ。先週分でもね。
そうですね。
ちょこっと喋った、これはちょっと俺も驚きを隠せずに喋ってしまいました。
いや、まずそこですよね。
まあその話からしましょうか。
はい。
先発で、Xbox シリーズ X および S、
はい、
こちらの価格発表がなされまして、
はい、
シリーズ X が
ちょっと待ってよ、
49,800円
ですね。
うん、5万円切った感じ。
はい。
でシリーズ S の方が32,800円だから900円ですね。
はい。
いう形
ですけども。
はい、
3000円また、発売前に値引きが発生しまして、
うん、
29,800円でしたっけ。
頭おかしいんじゃないの、すんません。
むちゃむちゃですね。
そして、遅れること2日。
はい。
ソニー陣営の、プレイステーション5。
はい。
こちらが、結局、Xbox が先に出した。
はい。
ほならどうしますっていうことになるので、お互いに多分探り探りだったと思うんですよ。
うん。
Xbox なんぼにすんねや。
ただ、同じ金額の 49,980円。
これが、ディスクありのタイプね。
はい。ウルトラ、なんかディスクですね。
うん。
が入ってついてるやつですね。
うん。で、ディスクレスのタイプ。
はい。
デジタルエディションとですね。
うん。
こちらが、そっから1万引き。
はい。
499?
いや、全然、39,980円。
4万切ってるからね。
はい。
ということで、まあ、わずかに、PS5 の方が高い、形でした、
うん。これでもですね、最初、まあ、発表が Xbox だったんですよね。
うん。
価格が。これ、むちゃくちゃ安いぞと思いまして。
実際、ちょっと、ピーチカーさん、忘れたっすけど、
はい。
何本って見てましたこれ。
僕は7、8万って言ってましたよ。
俺もそうだと思ってたんですよ。
ええ。スペックから見ると。
うん。
で、それがこの金額でびっくりして、これプレステ5やばいぞと思ったんですよ。
PS、PS、3の時でしたっけ？ 7 万の価格出てますよね。
そうですね。
あれ、いろんな理由もあって売れなかったし、
はいはい、
出回らなかったでしょ。
はい。
うん。
で、それで反省して、プレステ4でかなり頑張りまして、うん、あの時も Xbox が1が先に発表して、
うん、
それから Xbox 1よりかなり安くした金額で出して、ウォーってなったんですよ。
うんうん、
で、今回も Xbox 先に出して、
うん、
で、今回はその価格にもう驚愕したんですよね。うん、5万切っとるぞということで、
うん、
これでほんまプレステ5大丈夫かって思ったんですけども、さらに同等の金額と、ディスクない方を1万円引きの3万9980円で来るとは夢にまで思わなくて、で、これディスクなしで言いますと、4プロとより安いですからね。
びっくりですね。
むちゃくちゃですよ。
うん、まあね、おそらくね、ちょっと、どちらのハードもですけど、
うん、
さっきちょうどオープニングトークで、3DS の話しましたね。
はいはいはい、はい。
1万5千円だったでしょ、あれ。
ええ。
2万5千円から1万円下げたと。
はい。
1万5千円って、はっきりあの時、当時岩田社長だったんですけど、お詫びとともにってことでいろんな発表してたんですけど、
うん、
アンバサダープログラムでね。あの時に、はいはい、はっきりと言ってたんですけど、
うん、
この価格赤字で吸ってたんですよ。
うん、
いわゆる逆座やってる。
はいはいはい。
で、おそらく、この、PS5 と Xbox も、
うん、
その、ラインナップすべてにおいてですけど、
うん、
そんな値段なわけないと思う、俺。
まあ、ないですよ。100% ないですよ。
おそらく、やっぱ、7万ぐらいの価格なんだと、俺思う。
だって、まあ、まあ、パソコンと比べたらあれですし、全然状況は違うかもしれないですけども、まあ、PC パーツで同じスペックの状態のものを作ると、
うん、
本当に20万近くするようなものになるらしいんですよね。
うん、
まあ、それがゲーム特化という部分ではあるんですけども、このコンシューマーに抑えた感じで、この5万円台なんで、ほんま驚愕ですよ。
うん、
今どれだけ逆さやかわかんないんですけども。
これはもうソフト3本買えるってことですよ、きっと。
そうですね。でただまあ、当時とまた時代が違うところもあって、
うん、
今先日ケンダーさんもちょっとお話されてましたけども、今もうその、まあ、Xbox でゲームパス、
うん、
で、PlayStation で言いますと、PlayStation Plus、
うん、
まあ、基本、その、月額で料金払ってるものが発生しておる時代じゃないですか。
うんうん、いわゆる、お客様から、月額の定額が入ってくる。
はい
っていう状態ね。はい、はい。
ええ。ですんで、もう本当サービスを売る時代になってきておりますんで、ああ、まあ、その絡みもあって、
なるほどね。
まあ、もう頑張って安く物渡して、入ってくださいねっていう部分での戦略だと思うんですけどね。
やっぱり、そういう、PS プラスにしかり、うん、Xbox ゴールドパスにしても、
はい。
まあ、入らなくてもできるけど、
うん、
入らないとこのゲーム機のスペック、フルスペックは十二分に楽しめませんよっていう状態ならば、うん、ということにもなると思うので、
うん、いやもう Xbox のゲームパスなんてもう入った瞬間に100本以上のものが用意されてますし、
うんうん、
で、なおかつですね、これもまたむちゃむちゃなんですけども、Xbox の方にですね、EA パスっていうのもあったんですよ。
はい。
これっていうのは、そのまた別、EA の方で運営しとる方の、サブスクリプションで、また別だったんですよね。
うんうんうん。
それが、Xbox のゲームパスの中に、追加料金なしで、
うん、
もう、内包されるような形になったんですよ。
へ
ぇー。これもむちゃむちゃですよ。ということで、マイクロソフト側が、まあ、うまいこと、こう、出しとるのかなっていうところしか考えられないんですけども、
うん、
まあ、それを込みで、そのゲームパスに入れば、マイクロソフトのゲームもたくさん、で、また、EA が出してる最新ゲームとか、もう過去のゲームもあるというような状態なんですよね。
うんうんうん、
そっからのもスタートなんで、もう本当ソフト買う時代ではなくなってきてるような形なんですよね。
なるほど。
はい。で、またびっくりした話で、ベセスダの買収という話がありまして。
マイクロソフトがね。
そうです、そうです。
あ、ま、ベセスダっていうと、はい、フォールアウトシリーズ、
ね。はいはいはいはい。
ですね。
まあ本当メジャーなタイトル、すごい有名な海外のメーカーなんですけども、うん、まあこれもゲームパスに入っておりますので、もしかしたらその、エルダースクロールの最新作が発売と同時にもうソフト買わずにですね、このゲームパスに出るという時代になってきますからね。かなり強力ですね。
まあ本当にね、まあこの次に出る次世代機っていうのは、
うん、
まあソニーあたりはもう随分前から、
はい、
そこを標榜してるというか、目指してるというか、その、なんだろう、テレビ、当然テレビにつないでも使うものなんですけど、
うん、
その今も例えばうちなんか例えばAmazon のファイヤースティックみたいなのつなげてる、
はいはいはい、
でこうやってかつてだったらビデオとか DVD とかまあハードディスクレコーダーっていうのは、はいはいはい、まあ要はテレビとセットみたいな風に扱われてたじゃないですか。
うんうん、
そのポジションをもう PS5 とか、
うん、
Xbox、要はホームのターミナルになるようなものになりたいんだなっていうのが現れてます。
ですね、ですね。
ですから、もちろん映像機器であり、例えばね、Netflix とか、Amazon プライムとかのも見れるようになるんでしょうね。
なってますね。
すね、はい、PS5 に入ってるってことはなりますし。
はい。
ですから、そういった意味では、そういう風なターミナルになるものになるのかな。
うん、ね、まあ、変わってきましたよ、本当。
ね。
Xbox、まあ、前回の僕放送聞かせてもらいましたけど、初めてケンタロウさんが、Xbox ちょっと欲しいかもという声が出たぐらいの衝撃が出ましたから。
あれ、割と正直な感想で。
はい。
この値段ならねって思いましたもん。
でしょうね。
何するとかわからんのですよ。
いや、それはもう入れば、もうなんぼでもありますんで。
多分ね、やるものはあるんでしょうし、やっぱり今何分その何、PC 用のコントローラーとこの相性っていうのは、やっぱ Xbox がいいじゃないですか。
うん、
まあ、別に PS4 も PS5 のコントローラーも使えるんですけど、
はいはいはい、
まあそれにつけてもですよ、うんうん、なかなかやっぱりね、こういった形の方は面白いで、
このシリーズ X と S はまあ基本ぶっちゃけその性能はちょっと違うんですけども、
うん、
まあ普通にやるなら全然困ったことはないんで、そのまあ安い方でも全然構わないんですけども、プレステ5に関しましては、うん、まあ、同じディスクがあるかないかの違いなんでですね、うん、基本的には同じものじゃないですか、
うん、
まあ、それが3万9000円ともびっくりなんですけども価格ですね、
うん、
でこちらの方も多分プレイステーションプラスでいろいろあるんですけども、ケンタさんも今PS Now、
うん、
入られたんですね、
うん、
すごいです。どうなんですか？やってます？
まあ、昨日ですけど、
はい。
ウォッチドックス2をクリアしました。
お
ー。全部 PS なんでやるんでかな。PS なんて期限あるじゃないですか。
はいはいはい。
まあ、10月6日で終わるんですって。
ええ
ー。もう急いでメインでもクリアしないと。
そうなの。最新の方はちょっとやっぱ期限があるんですけどね。
ね、
うん、
とはいえ、それで満足に遊べましたし、
まあ、やるやら
に。PC でもやれたんで、とても良かったです。
あと、まあ、やるやらは別に、その、ラインナップがすごい多いじゃないですか。
うん、
あ、もちろん、あっちの方は、古いのもあるんですけども、
うん、
それが、まあ、パッと、すぐできるという状態がもうすごいじゃないですか。
うん、うちの子ね、神さんも、
はい。
これを機に、つってね、触り始めたんですけど、
おぉ。
PS3 版の、
はい。
バイオハザードコードベロニカ。まあ、古いゲームですよ。はいはい、だって、ドリームキャストですから、最初に。
そうですね。
それの、まあ、移植版の、コードベロニカの、一応、HD なのかな、あれ一応。
一応 HD ですよ。
今、プレイしてるところでして。 うん、あの今ね、あのうちの家族全員ゲーム機来るかつです。
だからもうこのサービスありきですよね、本当。
そうそうそうそう。
これがないと、まあ、やる気っていうか、やるタイミングがないわけですからね。
本当にホームコンソールです、これ。
うん。
まあ、ゆくゆく、もう向こう何年かの、ゲームハードのポジションっていうのが、なんとなく見えてきた、ビジュアル的にね。
うん。
いうような感じです。
そうですよね。もう、本当ハードに依存がなくなってくる形になってきますけどね、
おうちには、あ、どちらかのゲーム機と任天堂スイッチみたいなね。いうのがもう、まあ、将来的にやると面白いかなと思います
ね。そうですね。
でなんですよ。
はいはいはいはい。
シロさん。
はい。
あの、答えは聞いていない。
はい。
買うわけですよね。
もう、当たり前じゃないですか。いくらだろうが、行く予定でしたからね。
まず聞いてみよう。
はい。
予約は？
プレステ5。
はい。
あ、発売、予約開始日からずっと僕スタンバっておりまして。
はい。
アマゾンの方でですね。
はい。
予約開始しまして。
はい。
全然繋がらないんですよ。
うん。
もう、すぐダメでしたね。予約戦争し、もう、敗北でした。
うん。
もう、それで、すぐ、50万ぐらいする Xbox、プレステ5が、Amazon に出ておりまして、
うん、
もうふざけんなよ形でブチ切れとった時だったんですよ。
あ、
もう予約できるレベルじゃないですね。何なんですか、これは。
あ、まあ、当然ね、今、はい、いわゆるお店に殺到しちゃいけないっていうのがちょっと前提でもありますから、そういう意味でも予約分しか売らないというスタンスでないと、この11月は迎えられんということなんでしょう、まずはね。
でも、ちょっと前こんな時代じゃなかったじゃないですか。普通にその変えて、予約したら変えてた時代だったんですけども、
うん、
初めてなんですよ、こんなことが。
うん、
もう、悔しくて悔しくてですね、
うん、
涙飲みましたね。
あ、何？つまり、まだ実店舗での予約にもたどり着けてない。
これがネットの方で失敗しまして、実店舗、はい、近隣の電気屋で、
はい、
一応抽選予約はさせてもらいました。
おうほうほう。
これもですね、その電気屋の、クレジットカードを持っとかんといけないという状態、条件付きなんですけども、
うん、要は このお店でいつでも、はい、お買い物していただける、お得意様、であるべきことですよね。
で、それが、一応抽選予約なんでですね、
はい、
1ヶ月の期間があるんですよ、
うん
うん。で、2日目に行って注文したんですけども、
うん、
292番でしたわ。
あ、
2日目で292番ですよ。
で、何日間の受付ですか、これ。
1ヶ月です。
1ヶ月間で、
で、この店に入るのは、85台でした。
うん、うーわ、もうアウトじゃないですか、これ。
で、デジタルエディションの方が6台だったんですよ。もう絶望的ではあるんですけども。もうたまらんですよ。
まあね、この背景には、
はい。
さて、これが転売屋対策ができてるかどうかってもありますよ。ですけど、そういう、その、この度のその、まあコロナにおいて、
はい、
ステイホームだと。ゲームという娯楽が見直されてる。見直されてるっていうか、これがベストの、過ごし方じゃないかみたいな風にも捉えられてですね。
はい。
世の中の任天堂スイッチと PS5、PS4 が、世の中が消えたというぐらいですからね。
そうなんですね。
うん。で、やっぱり、その影響もあって、
はい。
若干の飢餓感というか、
いや、もうほんまそのニュースは僕も見てましたし、
うん、
で、実際もうスイッチもプレスももう持ってますんで、
うん、
結構、上から見てたんですよ。ああ、大変だなと思って。
うちもそうですね。
で、実際自分がその、今回の渦中に入っていきますと、
うん、
本当にこれたまらんなというような状態ですよね。
あ、
こんなに欲しいものが買えるのか。
特にね、ニンテンドースイッチって、
はい。
我々発売日買ったじゃないですか。
はいはいはい。
直後ぐらいに、このハードええぞと。
うん。
ゼルダがすごいぞと。
うん。
これもう間もなくスプラトゥーンも出るぜってなった時に、一瞬本体なくなりましたよね。
なくなりましたね。
あの時も我々ふふんって言ってましたよね。ほら、だから早い発売日買わんかいねんって言ってましたよね。
はいはい。
あれがね、またこの次世代ハードになるとは思っております。
そうですね。いや、でも結構増産はしとる。プレステ4の時代より作っとるって言うてはおるんですけども、いや、ほんまかいなって思ってしまうぐらい。
いや、もうあと2ヶ月間頑張ってくださいよってことですよね。
そうですね。あとから、うっそよね、ほんまたくさんありますよねって、ダーンって出してくれたら嬉しいんですよね。
そうです。それぐらいが一番いいです。本当に、さっきも言ってるように、ね、アイテムカードもそうなんですけど、転売屋をこう、楽しませるようなことだけだよ、本当に。もうはっきり言うと、人間以下ですからね。クズですから
ね。いや、でも、きっちりでも彼ら買っとるところがやっぱすごいです
ね。もう一回言うけど、出す方も出す方だし、買う方も買う方だから。
ほんで、この、Xbox シリーズ X の方が、先週の金曜日に予約開始しまして。
こっちは
これもはい。
どうだったんですか ?Xbox。
これも挑みましてですね。
はい。
速攻でアウトでしたね。
これは実店舗を売らないんでしょ?
いや、これ一応ですね、僕はいつも通り Amazon の方で行きまして、
はい。
ネット予約ダメだったんですけども、これまたすぐに、8万円出てましたね。ただ、先ほどのプレイステーションの価格を見た後の8万だったんで、一瞬、あれ安いやんって思ったんですけども、待て待て待てっていう形ですね。騙されるのは騙されるのは思って我慢しましたね。いかんいかん思いまして。まあ、すぐ消えてましたけども。で、あとは実店舗の方が、近くのヤマダ電機が、一応ネットの方で、これまだ抽選予約なんですけども、受け付けていただいたんで、今、抽選予約をしておるところですね。結果待ちです。
入るといいですね。少なくともどちらかはね。
ですね。どちらも、ネット予約は惨敗で、抽選予約を挑んだというところですね。はい。まあ、確定じゃないんで。
お祈りしておきます。
ありがとうございます。
ただ、俺は一言も申したい。
はい。
さて、じゃあ、ピチカさん、これ。
はい。
何買うの一緒に。
買うのでしょ?
じゃあ聞いてみよう。まず、はい、Xbox から聞いてみよう。
はいはいはい。
ロンチソフト、ちょっと今私一覧見てるんですけど。
ええ。
何買うの?
Xbox に関しては、僕ゲームパスに入ってるんで、
はい、
そちらの方で、ポンポンポンもできますんで、一応ソフト自体は買わない予定ですけども。
わ。
いや、それがもうゲームパスですから。
ああ。まあまあ、よろしいわ。はい、ほな PS、はい、ちょっと今次 PS5 ロンチソフト一覧見てますよ。
はい。
何買えますの?
僕が欲しかったデスループって入ってましたっけ?ロンチに。
入ってないっす。
あー。ちょっとか。
まさかグーニファイター買うってんでない。
いやいや。それだったらちょっとまあ、ソフトは様子見かもしれないですね。
ね、はっきり言いますよ。はい、
ええ。
プレイステーションの、俺、ええ、Xbox については、
はいはい、
知らんタイトルとかもあるので、
ええ、
それのがどれぐらいのこうポテンシャルを秘めてるかわからないんですよ。
はいはいはい。
PS5、
ええ、
弱すぎませんこれ。
まだ3本が4本ぐらいでしたっけ?スパイダーマンと。
いきますよ。
はい。
アストロズプレイルーム。これ、アストロボットの、
ああ、はいはいはい。
これが、初期インストラなんて、もう、要はついてくるってこと
です、は
い、
まあそうですね、ええ。
ただ、改めて VR でもないですね、
そうですね。もうびっくりしましたよ。
で、次。デモンズソウルリメイク。
あ、
デモンズソウルって何年前のゲームよ。
まあもう、プレイステーション3の時代ですかね。
はい。スパイダーマン。
はい、
これは一応新作扱いなのかな。
ああ、そうですね。
で、プラス、なんだ、4で出た、
はい、
PS4 で出たスパイダーマンも内包するってことですね。
お
お。でもこれは、
はい。
もう変な話分かるじゃないですか。
うん。
ね。
あと、ライザのアトリエもそうじゃなかったっけ?
入ってないよ、そんな。
入ってないですか?
うん。
あとは、ローンチタイが。はい。
デビルメイクライ5スペシャルエディション、はい、
うん、
これちょっと安いですけど、これちょうどもう昨日カプコン TV の東京ゲームショーのやつ見たんで、
はい、
素晴らしいです。
うん、
うん、なんか比較画像も出てましたけど、ああなるほど綺麗になってる、素晴らしいなと思ったんですけど、はい、でも出てたやつでしょっつって、
うん、な、そうなんですよ。
でしょ？そうなると、あとリビッツってのこれ出てたやつでしょ？続編でしょ要は。
まあそうですね。
ほんとね、これの中で完全新作って、デストラクションオールスターズって、これなんか車のやつ言っちゃった。
そうですね、まあ、冷静に見るとそうですね。
レース、なんか、めちゃくちゃなことをする、うん、なんか、レースゲーム、レゲジスアクションゲームとか、と、ゴッドフォール。これは新作っぽいよね。
そうですね。
アクション、アドベンチャー臭い感じ。
もうすっかりちょっと本体に頭いっぱいで、ソフトに目がいってなかったや
つだ。これ、
はい。
だから、例えば、俺が、買おうってならないんですよ、これじゃ。例えば、やっぱ、ロンチで買おうって思うってすごく大事で、
はいはいはい。
ゼルダがあったからスイッチ買ったんですよ。うん、
で、デスストランディングが出たから、プレステ4買ったという。
うん、そうそうそう。
うん、
ということは、これ弱すぎないですか。
そうだ。だからまあ一生懸命本体を買う必要はないですけど
ね。これだからね、はい、なんていうかそのピッチカートさんそのハードにとらわれすぎて、その中身の部分、なんかスルーしてない。
実際僕、ローンチタイトも見てなかったですわ。本当に。
まあ、それひどいっすよ。結局のところ、じゃあ、ピッチさん、これは言うけど、この間、イヤサガさんで、私、アイス会登場させてもらいましたよね。
はいはいはい。
どうしても、サーティワンアイスクリーム行って何食べるの話をして
た。はいはいはい。
あれの時に、それで何食べるの、ピチカさん、バニラアイスかチョコアイスって言った
じゃん。
結局そこになってしまうんですよって言った
じゃないですか。はいはいはい。
これで、ピチカさん、結局のところ、Xbox の X シリーズ X だろうが、PS5 だろうが、バニラかチョコ食うんじゃないですか。
はいはいはいはい。
なんだったら、PS3 版でもよかった、初音ミクみたいなことをするんじゃないですか。
いやいや、そんなことはないですよ。大丈夫ですよ。でも、まあ、もっとった方が、次ソフト出るときに安心じゃないですか。
安心とは。だから、いや、結局ね、いや、それはね、今の初音ミクがバニラだとするならばですよ。
ええ。
それは、PS5 の、ハーゲンダッツの、
うん、
バニラは、そりゃうまいですよ。
あ、うまいな。はい。
でしょ？
ええ。
うん。でも、バニラってのは、やっぱり、もともとの完成形であって。
はいはいはい。
そりゃ高い値段出せばうまいよってなるだけなんだと思うんですよ。
うん、
結局、じゃあ PS5 ならではの、Xbox Series X だったら、それならではのゲームが、できないと、俺、意味ないんじゃないって思っちゃう。
まあそうですね。まあ今後はすごいラインナップ一応は発表されてますけども、まあいつやって話ですから。結局。発売日にこれだけっていうのはそうですよね。
ちょっと弱いな
ぁ。ですね。
まあそれにとらわれない。結局じゃあケンタロスさん、あんたいつ買うのよってなったら、
うん、
俺多分ね、やっぱりなんかやりたいソフトが、同梱版が出た時だと思います。
なるほど、
うん。で、おそらく先ほど言ったように、この価格、先ほどの価格体系がっていうのは、
うん。
逆ザヤじゃないですか。
うん。
なので、しばらく、本体同梱版ソフトっていうのは、
うん。
そうそう出ないと思う。
うん。
か、出て、それコラボレーションの本体デザインですよって出たとしても、
うん。
価格的にあまり変わらない。なんか、デスストランディングの時は、ソフト1本分おまけぐらいの気持ちだったんです。
うん。
なので、 あの、すごいお得感を感じて買うような形にならないと、俺は多分手出せない。なんだったら PS4 は、うん、去年の11月に来ましたから、
うん、
まあ、間もなく1年ですけど、
はいはい、
うちまだまだ現役ハードですね。
まあそうでしょうね。
で、今一番楽しくやって
ます。楽しい時ですね。
そうです。
もうそれはひしひしと感じておりますね。
そうなんですよ。だから、多分、俺 PS5 買うのは、こう2年先かな。3年先かな。
あ、いいっすね。そういう余裕持った大人の考え方になりたいですね。
もうやっぱやりたいソフト、あ、これは、楽しいけど、でも、縦マルチで4でも出るしな、とかね。
それがまあ我慢できないのがこの病なんですよ。
なので、あの、というか俺ピサに言いたいのは、
はい、
バニラ以外は食べてます。
そういうことですね。
バニラとかチョコは、
はい、
だってさ、スーパーファミコンの時に、
ええ、
なんだったらゲームボーイの時にテトリスって完成してるでしょ、
ええ、そうですね。
もう今やってもテトリスなんですよ、
ええ、
あのさっき Xbox のラインナップにテトリス出てましたよね。
あの、そうなんです。テトリスやら、あれ、マインクラフトとかすごい押してましたからね。ああ、
ね。
なんでやねって話なんですけどね。
龍が如くセブンも出たやつじゃないですか。うん、フォートナイトにいたって、スマホでも何でも同じであるってことなんですよ。ね。
ああ、さすが、もうスルーとか見てますね。
だから、やっぱり、あの、ね、やっぱりそのお店に入った時に一番おすすめみたいな。あの、季節物とかあるじゃないですか。アイスクリーム業界とか。
はいはい。
その時にやっぱ積極的に手を出して、それで美味しくなかったらしゃあないんですよ。
まあもうこれがもうやっぱ病気なんですね。もう一番いい状態でしたいっていう、この病気なんですよね。
全然違うもん。しかも、こういったもんなんですけど、全然いい状態じゃないからね。こんなソフト。あの、なんだったらどちらも過去の PS4 の遺産に頼ってる部分がすごい強いですから。PS4 とか、あの、360とか、うん、Xbox One の時代のやつに頼ってるとしか思えないので、まだ。やっぱ、ならではの何かが出た時に、ぐっと食いつくようなゲーム。これはなんか、うん、まあ、ピチカーソン、すごい、これ、発売日に買うって、すごいアンテナ立ってましたね。っていうのような、ぜひ、ちょっと教えて。
わかりました。今後はそれ、紹介させてもらおうと思いますね。
はい。
はい。
ちょっと幅取りすぎだよ、このハード派の話で。ということでね。
はいはい。
今回まあ結局、東京ゲームショーに関しては、
うん。
まあハードメーカー。まあ、マイクロソフトは出てましたけど、はい、
うん。
日本製メーカー2つ。
うん。
ソニーエンターテイメントと、ニンテンドーは、
はい。
出てないですよ、はい。特に例年ソニーって出てたんですけどね。
うん。
うん、ですけど、
ね、
ですけど、ソニーに至ってはこの PS5 が、まあ、だいぶ情報の席巻をしたと。
はい。
いう意味が一つ。それから、任天堂なんですけど、
うん、
もう、びっくりするぐらい、なんかもう、東京ゲームショーの遥か以前から、
うん、
小出しで、よくこんなもん持ってくるな、っていうような、そのソフトラインナップ。
うん、
サードパーティーから、
はい、
インディーゲームから、マリオ35周年から、
うん、
そして隠し玉まで、
うん。
俺正直言うとまだあると思ってますよ、ニンテンドー。だってさ、おかしくないですか？まだ何にもないじゃん。
うん、
なんだったら、ね、スマブラの新キャラの発表しないでしょ。
そうですよね、あれ以降。ないですよね。
ニンテンドー不気味すぎます。
またこの発表して早いのがですね、嬉しいやら困ったやらの。
いや、それさ、俺の購入ラインナップに入ってないんだけど、みたいなのが突然入ってくるんですよ。
はいはい、はい、
はい。
よう、ここまで隠しておったなっていうような、ですね、
はい。はい。そんなこんなで、後半は、はい、ソフトメーカーがラインナップしたもん、ちょいちょいちょいっとこう、つまんでいきましょうか。
はいはい。
はい。とですね。
はい。
ピサ、注目株は、は
い、僕はやっぱり、スクエニですね。
スクエニ、はいはい。
はい。 これもまた前のやつじゃんって言われてしまうんですけども、うん、あのニーヤのレプリカントのリメイク、
はいはい、う
ん、まあリメイクって言っていいかな、まああれがちょっと楽しみですね。まあ好きな作品でありましたし、
うん、
うん、かなりニーヤオートマタの良かったところ、うん、多分かなり持ってくると思うんですよ。
うん、
だからそれがちょっと楽しみなっていうところありますね。
なるほどね。これは俺も賛同します。
お、
うん、ありなぜならですね。
ええ。
オートマタを買ってしまいました。
それは先週言ってましたね。
はい。
まあれやられました？
いや、あの、とりあえず、ウォッチドックスが優先でした。
これから。まだプレイはされてない。
これからスタートするんです
けど。ああ、なるほど、なるほど。
ちょっと、あの、やっぱ、なんか、ゲームオブザイヤー撮ってるんですか？
はいはいはい。
なので、ちょっと楽しみです、これ。
おお。いや、もうまあやってみてください。もう感想聞きたいですわ。う
ん、なんせ、プラチナでしょ、あれ。
そうですよ、そうですよ。
うん。プラチナだし、ヨースピーですからね。だから、あの、その直後にこの、レプリカントの話、
うん、
レプリカントとゲシュタルトっていうのは、ずっと聞こえてたんですよ。はい、ただ、いかんせん、
うん、
かつてのね、同僚がね、
はい、
これマイナーすぎるんですけど、これがとてつもなく面白くて。
ああ、わかります、わかります。
Xbox360 を買ってしまいましたっていう人がいたんです。
お
お、俺のね、
はい、
ピッチカートさんに巡り合うまで、ええ、唯一ですわ。
ええ、
360買ったっていう人。
あ、そうなんですか。
うん。うん。だからその日、カーレーが言ってたのを覚えてるんですよ。で、特にゲシュタルトですよね。
うん。
あの、Xbox だったがゆえに、
うん、
今、どこにも出してないじゃんと。
うん。
PS3、PS5、PS4 で出してくれたらいいよね。
まあ、だいぶ前から希望ありましたし、
うん、
うん、その、まあ、海外仕様の Xbox360 の、いかつい男が主人公で、まあ、話の内容は一緒なんですけども、
うん、
プレステ3は、まあ、青年が主人公ということで、まあ、日本向け英語で分けたんですけどね。うん。うん、まあ、でも、
なんだっけ、セットでよかった。じゃぐらいの気持ちありますよね
。まあ、見た目が違うだけなんであれなんですけど。まあ、でも音楽であるとかですね、ギミックであるとか、本当ストーリーであるとか、すごく斬新でしたね。
なるほど。
はい。
まあ、ただ、リサさん、やっぱり、これも、バニラとかチョコとは言わないですけど、
うん、
やっぱなんですか、もう、ド定番になった、
うん、
キャラメル味的な感じです。これはうまいっすわ、そりゃっていう。
うん、まあ、間違いないですからね。
うん。あんま嫌いな人いないでしょっていうような。
まあそうですね。
でもね、いいです。ええ、スクエニは、やっぱり今、オンラインゲーム2大巨頭がね、
うん、
やってる中ですよ。こういうリメイク作品も大事です。
うん。やっぱ頑張ってますよ。
はい。
ケンタロさんの方は？
まずハイデフ機から行ってみようかな。
うん。
やっぱ、プレセス4を手にしたゆえにですね。
はいはいはい。
ちょっと気になってるのは、やっぱ、ならではのゲーム、やりたいなって。先ほど、俺が言ってる限りは、俺はリメイク作品なんか持ってこれえぜってことですよ。
うん。
続編とか持ってきませんよ。去年、
はい。
去年の東京ゲームショーがですね、ちょうどデスストランディングの初お目見えと覚えてます。
はいはいはい。
であのデモンストレーションを見て、あ、これはやらないといけないと。
うん。
思って今頃からもう画策を始めたのを覚えてますよ。
はいはいはい。
どうしようかなと。保険を切り替えて、保険で浮いたお金みたいなね。そういうなんか勝手なこう、うん、計画を立てたりとかしたのを今頃だと。で、
はいはい、
その時に、
ええ、
同時にこんな情報が出てたなって覚えてたなって、
うんうん、
スパイクチューンソフト、
うん、
まあこれはね、あれです、ゲーム発売元がスパイクチューンソフトだけで、
うん、
海外のね、ポーランドの会社ですよね、
うん、
サイバーパンク2077、
ああ、はいはいはい、
もうね、雰囲気、 ドストライクですもん、これ。
おー、好きなんですね、ケンジャーさん。ああいう雰囲気。
うん、あの、サイバーシティっぽい感じ。
うん。
うん。古くはブレードランナーとか。
うん。
うん。あとやっぱ小島監督、スナッチャーとかさ。
うん。
ああいう世界観ですか。
うん。
なんか、フューチャー感がある。
うん。
うん、
もうキッチンは日本語で声優も入れて喋ってますしね。
そうですね。デモンストレーション見るだけでなかなかワクワクじゃない。まだどんなゲームか全貌すらわかんない感じですけど、
うん。
ちょっと現代劇にはないですけど、ちょうどそのウォッチドックスみたいなのが、ウォッチドックスの続編出るんですよ、確か。
うん。
レギオンズって言われるんですけど、はい、ちょっとこれまた近未来な感じ。街並みだったのかな、
うん、
いう形で、うん、あの街を、
うん、
何もなくなったアメリカを歩くゲームと、
はいはい、
鎌倉時代の、対馬を、うん、遊んできた、あとは、まあ、あれですよ、謎解きしながら、ね、大きな島を巡った剣道を立てて、みたいなのと、ちょっとやってきましたけど、
うん、
ああいうこう、なんか街で起こる何かに巻き込まれる何かを体験してみたいなって、うん、
はいはいはい。
このサイバーパンクはちょっとすごい興味あります。そして、ちょっと延期してるでしょ。本来ならもう出てたはず。
うん、
なので、これすごい興味ありますね、俺。
なるほど。
キアヌ・リーブスも出るらしい。
もうすごいですね。
マトリックスですよ。
あ、うん、僕も、さっきちょっとまた言ってしまったんですけど、デスループ。
うんうん。
これもちょっと動画が公開されておりまして。
あ、そうなのね。
はい。で今見たら、これやっぱ発売伸びてましたね。うん、2021になってました。
まあでも年明けがいつになるかですよね、
実は。そうですね。これも、まあ、FPS 視点で、
うん、
まあ、暗殺系のゲームなんですけども、
うん、
この僕も、さっきの池田さんの雰囲気がすごくかっこよくて、BGM、ちょっと古めっぽい時代設定なんかなというような感じで、
うん、
なんかこう、暗殺的な、なんかおしゃれな感じなんですよ、これがまた。なんかリアルと、ちょっとアニメーションが、ちょっと融合しとるような感じなんですよね。
うん、この間もそのデスループの話言ってましたけど、
ええ、
さっき言った、その、ならでは。
うん。
今、やっぱり、さっきの、例えば、デスストランディングとか、
うん、
ゴースト・オブ・ツシマっていうのは、
はいはい、
比較的、その、フォトリアルな、
うん、
感じだったんですけど、
うん、
例えば、ブレス・オブ・ザ・ワイルドみたいに、
うん、
ファンタジックなものを、その、リアルに見せるんではなくて、それっぽく、
うん、
一枚の絵として見ても芸術性の高いような、ああいうらしい表現ができてるゲームの方がやりたいなと思うんですよ。
うん、まさしくそれっぽいですよ。
ね、
そういう感じですよ、ね。
そういうのの続報をちょっとね、
うん、俺も、さすが、のんちってきてかな思ったんですけど、やっぱ伸びてましたね。
ね、俺はね、あとね。これが、ニンテンドーの隠し玉だですよ。
うん。
これ実はその、ニンテンドーを。
はい。
わあ、もうこれもう、ブレス・オブ・ザ・ワイルドの2。
うん。
続編作ってるって、青沼さん言ってたじゃないですか。
うん。
俺なんか来ると思ったんですよ。
うん。
ほんなら違うんですよ。
うん。
ゼルダ無双が来ました。
来ましたね。
で完全に、ゲーム性は違えど、
うん、
ブレスオブザワイルドの続編というか、うん、ビフォーストーリーですね。
うん。
うん。これ、光栄テクモさんの、ステージムービー見ましたけど、
うん。
あー、なかなかこれこだわって、しかも任天堂が作ってくれって言ってやっただけに、
うん、
これはいいなと思いますね。
ここ最近、その、コエテクさんの無双、まあ、無双系って言い方もあれなんですけども、うん、あの、こういうコラボって結構、良作多いですよね。
そうですね。あの、うん、PS で出てる、うんと、ワンピース無双、海賊無双でしょ、
うん。
とかも、あれ、もう、4段もあったんでしょ、うん、すごいじゃないですか。
この、ペルソナ無双と言われてたの、ペルソナスクランブル、はいはいはい。あれも、まあ、全然無双ではないという話もあるんですけど、かなり評判が良く
ペルソナの雰囲気も持ちながらと。
そうです。で、前回のゼルタ無双も、うん、ただただ倒すんじゃなくて、なんか、ゼルタ的な謎解きがあったりという話じゃないですか。う
ん、あれ、ちょっと手つけてないんで、
うん。
やってみたいですね、ゼルタ無双。
それで今回のこれじゃないですか。
うん、まして何、何あの、4英傑
はい。
も使える、
はい。あれ、あんなに喋ってましたっけ
喋ってましたよ。
喋ってました
うん。やってないんじゃないですか、うん、ピッ
ツさん。僕、まあ、全然、あっちはまだやってないんですけど、うん、こんなにずれと喋ったかなと思ってですね、今回の無双のムービー見てですね。
なので、うん、4英傑プラスゼルダ姫プラス、今回、インパ。
うん。
あれですよ、かかりこ村にいたあの、ババアですよ。
うん。
うん。あれが、100年前なもんで、
はい。
ピチピチのお姉ちゃんですよ。
これも11月でしたよね。
そう、すぐ打つもん、これ。何が嬉しいってそれですよね。
うん。
うん、でね、これ、任天堂から出すんかな？
いや、光栄テクモの方で、
ね。あ、じゃあダメなのかな、うん、あのね、ほら、1万円のパスあるじゃないですか。
はいはい、
オンラインパス、チケット。
はいはいはい。
あれでは、ゼルダ無双は買えないのかな？
あ、そうか、どっちだろう。そうですよね。
これ、そこそこ高いんですよ。これ5000円で買えるなら全然いいし、うん。あとね、ちなみに、加えて関係ないんだけどね。
はいはい。
ピクミン3がしたいんですよ。
うん。
まあ、もう日本決定じゃないですかって思うわけですよ。
うん。
もう、それだけで今興味湧いてますよね。
なるほどですね。うん。
そして。
はいはいはい。
なんたって、今回ちょっと、PS5 の値段発表の同日だったんですけど、
うん、
そこにね、任天堂がね、任天堂ダイレクトミニをぶつけてきやがったんですよ。
うん、
その日、ドラクエしながら見てたんですけど、
はい。
一発目の映像が、モンスターハンターライズ。
うん、
当然、任天堂ダイレクトミニって言ってるぐらいですから、
うん、
スイッチ専用モンスターハンターです。
うん。
新作です。
はい。
はい。はい。はい。はい、ピチカーさん。
はい。
買います。
そうです。和風テイストのやつですね。
はい。
まあ、こっち関係も出る噂はありましたけども、ね、ほんまにまあ、ちゃんとこっち用で作ってましたね。
ですね。ワールドとは違う軸で行くよって、はっきり言ってましたし。う
んちゃんと住み分けと言いますか、
うん、
ですね、違ってましたね。
うん。
うん。で、まあ、違ってと言ってもやっぱりやりやすいようには、変化はしてましたね。
うんですね。いや、やっぱり立体アクション的なところ、
うん、
っていうのが、ワールドから、
うん、
逆輸入してきた形なんですけど、それでも向こうと同じにはしないと。
うん。
いうことで、なんか掛け火虫っていうのがあって、空中戦というか飛んでいく感じ。
うん。
で、クロスとかダブルクロスって、いわゆるスタイルってやつですね。
はいはい、はい。
あれの廃止も伴いまして、
うん。
まあ、イコール仮技とかもねえのかな。
うん。
で、という立体的に、敵と対峙する、モンスターと対峙するっていう、
うん。
のがコンセプトの一つみたいですね。
なんか移動もその、ものに乗って素早く移動しましたね。
う
ん、
今回、オトモアイロニクって、オトモガルクっていう犬が。
狼かなんか、そんな感じでしたね。
ねうん、アマテラス、
ああ、
はい。こういうのは期待してますよ、
うん
はい。俺ずっとそれにすると思いますよ。で、悩みが一つあります。はい、
ええ。
先ほど、3DS 話しましたよね。
はい。
同じです。
同じと今。
もう一台欲しいです。 スイッチが。
あでしょ。ライトという手もあるじゃないですか。
それない。
あ、それないですか。
ない。うん。一番の希望はですよ。
はい。
これ3月、来年の3月発売だっていう予告されましたよね。
うん。うん、
で、できればですけど、この多分3月ぐらいに、ニュースイッチが出るんじゃないかと俺睨んでるんですよ。
出ますかね。まあ、
噂。いや、ずっと噂でしょ。うん、だから、去年はもう、廉価版としてライトを発売したけど、うん、1年置いて、翌年 HD 版を出すっていうふうに多分、方針的になってるんだとすれば、もう、噂が消えないじゃないですか、もう。こういうの出そうだっていうのが。
うん、
これ、いつになるかの問題なんですよ。だとすると、その時に一緒に売る何かが必要なわけですよ。
はいはい。
これ多分、モンスターハンターライズってそこに当てるんだと思いますよ。
うん、
はっきり、辻元さんの口から言ってないけど、言えないです。
まあまあ、そうですよね、
うん。だとするならば、
はい。
そちらを、息子用にして、今の現行のやつは、俺がいただく。
そうだって、ニンテンドーニュー 3DS のL、右側のトリガーですよね。うん、あれも、ほぼほぼモンハンのために出てるようなもんですからね。
そうでしょ。ほら当たりじゃないか、
ほぼほぼあれでしか使ってないですからね。そのために舞い戻ってきた可能性もありますからね。
そうでしょ。うん、これ来るで。
おちょっとこれまた3月聞き直したときに、すげえってなるかもしれないですかね。
うん、で、なので、そういう、一つ目標が一つと、
はい。
やっぱり、また、ちょっと、もう、あれから5年経ったんですけど、
うん。
息子とモンスターハンターがしたい。
ああ、まあ、それが一番です、ね。
やってくれる側だったら、いいよって言ってましたし。なんだったら大会とかまた出てみたいと思うんだけど、どうなのって言ったら、そういうならいいよ。でもお前多分友達とかってやって、友達と仮用決定とか出るんじゃないですか。あ、それも悪いかなとかって言ってましたし。
もうだって親子で、年ではないんじゃないですか、息子さんだったら。ちょっと大きくなりすぎて。
いや、会話的にはやっぱ共通の話題としてはゲームがあるので。
いや、親子で出るときってあれまだ大丈夫でした、
ね、大丈夫、大丈夫、あれ。
高校生も。
今、いてましたから。
ああ、なるほど。
うん。うん、です。
おお、はいはいはい、
うん。まあね、あれですよ。息子の話、これやっぱ話題になるじゃないですか。
うん。
学校でも話題だったらしくて。
うん。
今まで入学して何ヶ月と喋ったことがない友達が、
うん。
俺もモンハンするで。
はいはいはいはい。
で、でもスイッチがないのよ。
うん。
買えないじゃないか。
うん。
いうことも多い。でも、これをきっかけにして俺は買うっていうぐらいまで、PS4 を買ってワールドをするっていう風にはならなかったみたいですけど、
うん。
なんか、それを揺り動かす何かはあるようですね、これは。で、それをきっかけにまたね、そうやって、まあ、これ出る頃には2年生になるんですけど、
うん。
そういう友達いっぱいとまたやってほしいなと思うし、今、まあ内緒ですけどね。
ええ。
ほぼほぼ毎日、
うん、
スイッチ持ってくるんですよ、学校に。
おお。
ここが、
ええ、
オープニングトークよくいいの振ってくれたなと思うんですけど、
うん、
ここが、
うん、
ニンテンドースイッチのいいところだと思う
んです。うん、そうですね。もうおっさん目線じゃないですかね。そう学生はそうですよね。うん、
で、ちょっと、部活の友達とか。
はいはいはい、はい。
なんなら、帰りのコンビニの、休憩の、ところとかね。
うん。
スーパーの、お茶置いてるところとかでですね。
うん。
3人とか4人で、モンハンしたじゃない、
うん、
スマブラしてくるんですって。
はいはいはいはい。
こういう、なんかもう、いいな、もう 3DS がなくてもそうやって、なくなったとしても、
うん。
そうやって友達とやって、てることを楽しんでるっていうのを 見てるだけで俺はなんか任天堂スイッチって素晴らしい。
ああ、まあそれはやっぱ強みですね。
これは PS5、うん、PS4 を Xbox ではできないと思う。
できないですね。
うん、なかなかこれはすごいな。
あとこのハンターライズともう一つ同時に発表されましたね。う
ん
う
ん、ストーリーズ2ですね。これも 3DS で出たやつの続編ではあるんですけど、明らかにもうグラフィックの、
まあ、向上してましたね、
うん。当然ですよね。容量も違うですし。
あの、モンハンのラジオよく聞いてるんですけども、うん、よく最後にお別れの挨拶に、良き狩りと良きライドをずっと言ってたんですよ。
なるほど。
で、ライドってもう、だいぶ、ワン出て終わったし、まだ言うんかってずっと思ってたんですけども、これずっと作ってたんですよね。
そうですね。
だからそのフレーズを消さずにずっと言ってたんですよね。うん、そういうことか思うて、見てましたね。
うん。うん。まあ、これ、こちら8月とかって、夏ぐらいなんですよね。
はいはいはい。
それにつけてもこのカプコンの勢いっていうのは止まらなくて。
うん。
他にもですね、先ほどの、デビルメイクライ
は、
はい、ちょっと、まあ、リメイク版として新機種で出しますよ。
うん、
ね。PS5 と Xbox で出しますよ。それから、ストリートファイター5。
はい。
同時開催で、e スポーツ大会もね、
うん、
格闘ゲームの大会もやってましたし、
うん、
まだまだ盛り上がってる。まあ、ここで、シーズン5ということで、ファイナルシーズンに入るということで、
うん、
新規キャラクター、追加ですよ。
はい、お
で、ダンが、追加のことです。
ダンってお茶らけたやつでしたね。
うん。偽波動拳みたいなの使える、はいはい。どちらかというと、SNK 臭い感じの。
まあ、褒め言葉だといただいておりますんで。
うん、だって、覇王昇降拳みたいなやつですよ。必殺技とか。
はいはいはい、は
い、うん。なんで、彼の追加とかっていうのも盛り上がってましたし、それから、まあ、これ新作ですし、次世代機用にも出ますが、はい、
うん、
バイオハザードビレッジ。
はい。
まあ、純然たるバイオハザード8。
うん。
ですね、ビレッジの、ビレッジっていうロゴが、
だから8になるね、
そうそう、VIII ってなって、
うんうん、もちろん日本向けでもあるんですけど、やっぱりどっちかというと世界向けの感じですよね。
そうですね、
うん、だからまあ日本、全日本、そしてまた全世界という形でですね、
はい、
もうカプコンやっぱりすごいなと、どちらに向けてもなんかやってるなというところですね、
はい、うん、まあ、ソフトメーカーかなり今日本のメーカー中心に言いましたし、
はい。
まあ、他にも海外製、もしくは、ね、注目株ってのありますけど、うん、ちょっと情報量が多いので、
そう
か、
ね、
まあ、このぐら
い。ただまあ、やっぱり力持っとる、スタミナある会社はこうやって頑張ってる中、やっぱりなかなか難しいところはやっぱりインディーズみたいな感じでちょこちょこ出すから発表されてましたんですね。
そうですね。
うん。それもまた差別化があっていいかなというような形で、
うん、うん。
賑わっとるなっていう感じで見てましたね。
うん、うん。ね、あとね。
はい。
一個だけちょっとこのゲームメーカーにとらわれない話として一つちょっと気になったんですけど。
はい。
アマゾン。
うん。
が。
はい。
ゲームのストリーミングサービスを。
うん。
アマゾンプライムの、
うん、
延長戦みたいな形でサービス開始するそうですね。うん。
なかなか、また大手が来ましたね。
そうですね。
まあちょっと様子を見ていかんときに、一応前までスタディアがちょっとまだうまいこと言ってないような感じですよね。
うまいこと言ってないというか、これ、失敗。
いや、まだまだ。
Google がね、うん、やるサービスとして、ここまでこけるかねと思う。
やっぱりそういうの、あれってやっぱ難しいんかなと思ったんですよね。
ねえ。
うん、
まあ、ただ、今 PS Now とかでやってるのに、あまりこう、なんか、うん、そんなに不具合感じない感じ。
うん、
今うちとしてその何 PS4 を 機関にしてやってたりしますけど、はいはい、例えば、うん、何もう、かみさん寝てからとかに、自分のパソコン上で PS Now のサービスでやるとか、
うん、
もしくは PS4 のリモートするとかでも、
うん、
全然その、クラウドでもやれるような感じっていうのもあるので、
うん、
なんでしょう。まあ、クラウドゲームっていうのもこれからも少しずついろいろ出てくるんだろうな。
そうですね。
で、この Amazon がやる、アメリカでまずね、スタート。
うん、
クラウドゲーム市場として、ルナというサービスを始めます。
はいはいはい。
で、これが、ちょっと、すごく身近だなと思ってるのが、
ええ。
まあ、パソコンとかでもいいんでしょうけど、ブラウザーを使うそうですね。
ほうん。まあ、ブラウザーでドラクエ10みたいな感じですよね。
そうそうそう。
うん。
なので、なんかその、なんかこの間エピック、ソニーが、フォートナイトの、はい、課金問題で、
はい、
アップルと喧嘩しとるわって話だったじゃないですか。
ええ。
あれに抵触しないらしいですもん、これ。その別に、そういうところのショップで売ってるわけではないので、
はい。
全然そういうことにならないらしい。
また新たな。
で、あと何うち、テレビに何 Amazon Fire Stick っていうのをつけてるんですけど。
うん。
あれからワンプッシュでゲームスタートできるわけです。
ああ
、なる
ほど。まあ、あと、その月額の金額ですかね。
うん。今。
あと、ラインナップ。
うん。月額一応、お試しってはいいんですけど、
うん。
5.99 ドル。まあ、600円ちょっと。
ああ。なるほど。
うん。まあ、でもまあ、アマゾン、これ多分アマゾンプライム会員が入ってるの優先ですから、おそらく合算で1000円とかのサービスにしてくんじゃないですかね。
もうすごいな。もう全部のコンテンツを牛耳ってって感じなんです
ね。だからまあ、さっきのね、ゲームコンソールというもののポジションっていうのは、
うん、
こういうものにどのライバル競争になってくる
まあ、もうサービスですよね。
うん。うん、あ、まあ、この何ルナーってサービスに、UBI ソフトはもう参加表明らしいですね。
お
なんと、アサシンクリードの最新作は、
うん、
これでできるそうですよ。
へぇー。
うん。
いや、ほんま、もうほんと、どのサービス使うかって話になってますね。
そう、そこでのお客様の取り合いなんじゃないかな。いや、うん、取り合いでなくても、ね、例えば動画サービスだけでも、ピッチさんとかアリさんやってるように、アマゾンとネットフリックスとアニメチャンネルみたいなのとかっていう風になってくると、うん、そういうのだけでもお客様なわけですよね。
うん、
どれかこれかって言われ、どれもこれもっていう風になってくるかもしれないし。
いやいや、変わってきました、本当
ですね。
まあでも楽しみですね。
はい。
うん。
はい。エンディングでももうちょっと喋ってみましょうか。
はい。
とわだち。
エンディングでございます。
はいはい。
はい。総括としてなんですけど。
ええ。
あ、先にこっちの話いこうかな。
はいはいはい。
同日でですね。
うん。
日本ゲーム大賞。
はい。
受賞作品ということで。
うん。
いろんなアートが出ましたね。
はいはいはいはい。
これをお話しして、エンディングにしましょうかね。
はい。
ゲーム大賞2020年。うん。大賞は、集まれ動物の森。
うん。
経済産業大臣賞、優秀賞を含めて、3冠達成という。化け物です、もう。
まあ、その売り上げであるとか、知名度であるとかはもう、ネットの騒ぎであるとか、全部、まあ、間違いないですね。
ですね。
うん。
なお、ポケットモンスター、ソード&シールドも、 グローバル賞、日本作品賞、ベストセールス賞、優秀賞に参加になります。はい。
まあ、やっぱりコンテンツ、やっぱソフト強いですね。ニンテンドは。
はい。優秀賞、ちょっとざっと上げてみます。
はい。
ニンテンド、リングフィットアドベンチャー。
うん。
アトラス、ペルソナ5、ザ・ロイヤル。
はい。
ニンテン、株式会社ポケモン、ポケットモンスター、うん、ソード&シールド。
うん。
アトラス、お、アトラス2回目。
さすがですね。
13機兵防衛圏。
はい。
ソニー、デスストランディング。
あ、おめでとうございます。
はい。ニンテンドー、ファイアーエンブレム、風化雪月。ほ
ほ、いったニンテンドーだ。
はい。カプコン、モンスターハンターワールド、アイスボーン。セガ、龍が如くセブン、光と闇の行方。
さあ、ここに来ましたね、ほんと。
光栄テクモゲームス、ニオー2。
はい。
ニンテンドー、集まれ動物の森。
うん。
以上でございます。
はい。
もうなんか、任天堂と、アトラスが光りましたね。
やっぱそうですね。いいもの作ってますからね。
ですね。
まあ、納得のラインナップはラインナップですね。まあ、光栄テクモさんもまあ、もちろんそうですし。
うん。
まあ、竜が如くが、まあ、頑張ったなというのはありますね。
ですね。
まさか RPG にもう舵を切り替えて、
うん、
最初びっくりしましたけども。
そうですね。
うん。
大成功じゃないですか。
そうですね。
うん、
はい。もうもちろんデスストランディングも出てます。
デスストランディングね。もう約1年前ですけどね。
で、もう皆さん絶賛の13機兵防衛軍。防衛圏、
ね。防衛圏。これ13機兵防衛、あ、実はね。
はい。
13機兵防衛圏が、
ええ。
セールされてたところだ。
うん。
ずっとね、狭浅さんのせいで、
うん。
狭浅さん途中で止めてるんですよ。
はい。
それぐらいちょっと楽しみなんですよ。
うん。
やってみたいんですよ。
うん。
セールしても高いんじゃ、まだ。
確かにそうなんですよね。
うん。
高いね。うん。
これやりたいですよ。
うん。
それで、もう価格の差で、ニアオートマタでしたって感じなんで。
どうしたの？ケンタさん、どんどんどんなんか溜まってきてるじゃないですか。
いや、俺積んでないっすわね。
あ、積んではないですか。
うん。一本一本クリアしてるから、うん。あ、今ね、うんと、ラスボスまで行きたいやつあります。
お
ルイージマンション。
おぉ、
面白いです、ルイージマンションは。
なるほど。
ペルソナ5いいですね。あのね、
ええ。
息子が今、ほら、パソコン買ったってたじゃないですか。
うん。
スチームで、なんだっけ、あれ3本やったのかな？弾丸論破。
はいはいはい。
まもなく終わるらしいんですけど。
うん。
ペルソナ4をくれてやろうかなと思います。
あー、いいですね。
あれってさ、
はい。
何でした？PS3 なの？
いや、もともとは2で出まして、
うん、
で、ビータで、チューンアップされたやつ
だから、要は完全版がビータってこと？
そうです、そうです。
それをベースにしてるのがゴールデンってやつ。
あ、いえ、すみません。プレステ2で出たペルソナ4を、うん、チューンアップしたのがビータで出たゴールデンなんですよ。ゴールデン。
それが移植されてるわけだ。
はい、そうです、そうです。それが、スチームに行きました。
ああ、それはいいですね。
うん。
ビータのちっちゃい画面でもねえしな。
もう、全然、綺麗になってますんで、やっぱり。それなりに、私も上がってますんで。
ピチカットさんが言う、
はい。
おしゃれアイテム感が分かりました。おしゃれですもん、なんか。デモ画面。
ありがとうございます。やっと分かっていただきましたか。
あ、別にあなたが作ったわけじゃないですけど。
あ、まあそうなんですけど。あれはいいですよ。
そうですか。
入門的に。
ね。
はい。ぜひ、
なんか、
お安い価格
で。高校生がやるゲームっぽいですよね。
そうです、そうです。はい。いいな、今の高校生。
ちょっと、ゲーム大賞。
はい。
こんな感じでした。で、ちょっとね、今回のその、東京ゲームショーもなんですけど、
はい。
ちょっと、俺の感じた雑感、なんですけど、俺が行った東京ゲームショー、5年前ですけど。
はい。
当時、すごく印象的だったのが、
うん、
モンスターストライクと、
うん、
特にグランブルーファンタジー、
うん、
サイゲームスですね。うん、と、あれ、ミクシーやってる、ね、うん、が、すごくこう、ブースがでかかった思い出があるんです。
そうね、ちょうど勢いがあって、
そうなんですよ。
押してた時でしたね。
要は、スマホというものがある程度一定の進化を遂げて、
うん、
そして台数もほぼ普及してきた、
うん。
手元にあるのはゲーム機ではなくスマホだっていう時代になってたわけで。
うん、
で、その時代を経てですね、5年後、こんなに、またテレビゲーム機、
うん、
コンソール機でのゲームが、こんなにこう、復権してるというか、
うん、
入り込んでる、ことを予想できなかったんですよ、
ね、うん、そうですね。あの頃ちょっと寂しいも言ってましたし。
そうそうそうそう。そういう意味ではね、
うん、
どうなんでしょう。また、2021年、来年とか。
うん。
あと3年後ぐらいってまた違う様相になるのかな、うん、
まあ今そのタイミングがちょっとうまいことそのコロナでまたそのテレビが見直されたというのもありましたし、今回その新ハードがまた2つ同時に出るのもあって、うん、ブーストかかったのもありますんで、
加えてやっぱさっきのね、まあ、あのオープニングトークからの流れですけど、
うん、
3DS という一時代が終わってしまう、うん、ところのところなんですけど、うん、別にその時代が終わるっていうのはそのゲームがの歴史が終わるわけではなく、ちゃんと、うん、例えば任天堂スイッチとかに、
うん、
そのあの先ほどの例えばモンハンライズしかりですよ、まあ、ゼルダ無双もそうなんですけど、
うん、
このクオリティを手元に持って歩けるっていう時代って、
うん、
あの5年前のニュース EDS の時代には考えられなかった
んです。考えられなかったですね、うん、
というようなちょっとやっぱ歴史のなんか流れみたいなのも感じますし、
うん、
うん、なんかその活気あるゲーム業界がまた来たのかなっていう感じもありましたし、
うん、そうですね、今もう活気ありますね、楽しい、うん、いいことですよ、うん、
まあ、会場に行くと、
はい、
あの時もそうだったんですけど、俺で行った時がね、
うん、
覚えてるのがね、モンスター、プレイアブルで、
はい、
あの、行列してまで整理券もらってやったのが、モンスタークロスだったんですよ。
うん、
うん。あれ、覚えてるのは、あの年初めて PSVR のお披露目だったんですよ。
おー、はいはいはい。
だから、ダブルクロスと、あ、クロス、モンハンクロスと、
うん、
あの、整理券もらうのは、モンハンクロスと PSVR が真っ先に消えたんですって。
おー、はいはいはい。
あの年なんですよ。
なるほど。
うん。で、やっぱり、その、私有代って、
うん。
やっぱこのオンラインではできないんですよ。
そっか。そうですよね。
これだけが、やっぱオンラインのデメリットではあるんですけど、うん。半ば、これをその、簡単にダウンロード体験版ってできるのも今の時代なわけです。
うん。
だから、特にね、やっぱりやってみてっていうのが、出てくるモンハンライズあたりは、
うん、
まあ来年3月ですけど、年明けぐらいに出るのかなって思ってますね。
うわ、絶対出るでしょうね。
あ、ゼルダ無双なんかもう別に体験版なんかいらないから、ね、すぐ出る。
そんな暇はないですね。
そうそう、ま、何か1本ぐらい手合わってるとすぐ出るし、みたいな、ね、
うん。
とりあえず、なんかちょっとだけ嬉しい東京ゲームショーでした、今年。
ああ、そうですね。聞くのも、成功ですよね。
うん。
うん。
そして、来年とか、再来年とか、はい、また幕張とか、
うん。
で、例年通りやってほしいです。
ですね。
うん。まあ、今年の、ゲームショーっていうのは、まあ、アメリカ E3 から始まるものが、とりあえず終わってしまうんですけど、
うんう
ん、なんか E3 もオンラインでやってた感っていうのはあんまり少なかったですね。
まあ、そうですね。
うん。まあ、ちゃんと大型イベントとして組まれたという意味では、東京ゲームショーがある種成功だったわけですよね。うん、
うん、いや、ほんま最初、中止いう部分で、本当、寂しかったんですけどね、ちゃんと形になってます、うん、
聞こえてきてた続編もあるし、うん、隠し玉もあったし、
うん、
で、いろいろ、学校から帰ってきた息子と、この東京ゲームショウの話を知ってたんですけど、
ええ。
例えば来年とか、
うん、
再来年とか、もう一回よ、行ってみてんだお前と。いいねっていう。
ああ、いいですね。
もう、夜行バスも子供料金で乗れないですけど、と思って。
もうあれですよ、ゆうびくんも喋り、マイク渡したししっかり喋るんじゃないですか。
そうですね。いや、一つ、親父と旅行なんてって思うかもしれないですけど、ゲームがネタでもあるし、あとね、やっぱり気の合う友人がいて、
うん、
もういいじゃないですか。一緒に旅行した。今年入学するのにあたって、一個だけ言ったことがあるんですよ。
うん、
在学中3年間のうち、例えば仙台とか、
うん、
なんだったら東京とか、
うん、
旅費ぐらい出してやるから、一人でとか、友達とかと、
うん、
遊びに行ってこいと。
ほうほうほうほう。
いうことを、お願いというか、目標にしてみて。理由なんか何でもいい。うん、こういうコンサートあるから行きたいとか、買い物あるから行きたいとか、何でもいいから、自分で企画して、調べて行ってこいっていう話をしたんですよ。
それを、親の方から言ってくるのはちょっと新鮮ですね。斬新と言いますか。
で何か自分で仕掛けないと分かんないと思うんですね。で、その中には、だから、そのさっきのね、東京ゲームショーなんですけど、一緒に行こう、行かねって言って、行く行くって言ってくれるような、友達がいる、作ってほしいんですよ。俺別にそれに対する保護者としてついてくっていうのもありだし、その時に別にほら、もう現地で、小学校6年生の時に連れてったあの時と違うから、
うん、
べったり一緒にいて迷子になるなよ。携帯も持ってなかったですからね。
はいはいはい。
なので、その時にこう連絡ができないような状態でもないし、
うん、
会場行ったらもう別にお前らどっか行ってもいいからって。俺は別に好きなとこ見てくるし。
ああ、そうかそうかそうですね。
うん。あともう帰りとか、この間みたいに、六本木行くとか、秋葉原行くとか、
うん、
お前ら勝手にまた計画立てて、ちゃんとバスの時間まで戻ってくる。それでいいし、つって。
うん。うん。ああ、めっちゃいい距離感ですね。
それででも、なんか、そういう風な関係性もまだ築けるようになってほしいなと思うしね。
いやー、でもそれってやっぱり同じこの趣味であるゲームっていうのがやっぱり繋げとるもんがあるんで、やっぱりいいもんですね、ゲームって。
そうですね。うん、まあ、昨日のやつ見たと、見たとか。あ、めっちゃ面白いそうじゃん。言ってましたしね。
あ、いいですね。
いう形ですね。
はいはい。
うん、
まあ、ほっこりしましたわ。
うん、というわけで、今日の TGS のね、うん、トークの締めにしたいと思います。
はい。
次週予告。
はいはい。
前回も言いましたけど、
うん、
一周お待たせしました。来週は中島先生登場です。
おー、来ましたか。
はい。もうすでに、今週ですね、蒼天の僧など16巻発売しております。
はい。
ぜひお買い求めください。
はい。
その上で、来週は、中島先生と、私とマメタさんによる、
お
ー、コミック、オーディオコメンタリーをします。
うん。
はい。16巻をお手元に置いて読みながらですね、ぜひ楽しんでいただければと思いますね。うん、
はい。
はい。一読してから二週目を聞くと面白いかもしれないね。二週目を読みながら。ということでね、はい。はい。ということで、お楽しみいただければと思います。
はい。
青空の募集してます。はい、募集コーナー、青といえばスライムでございます。うん、9月と10月、一つのテーマで、募集しております。今月のテーマ、こちらになってます。
うん。
あなたの住みたい、ドラゴンクエスト10の街は？ということで、
今週は 僕もやりましたんで、今回はケンタロスなんですね。
はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。
私ね。
ケンタロスさんの住みたいところはどこでしょうか？
バージョン4。
はい。
ウルベア帝国です。
あー、はいはいはい。
もう、もちろん、理由はドワーフだからです。
まあ、間違いないなと思ってましたけど。
だからといって、じゃあ、現代の、
うん。
ガタラ、
うん。
それから、ドルワーム、アグラニ、
うん。
ここじゃないんすわ。
なるほど、なるほど。
やっぱ、映画を誇っていた、
うん。
過去のウルベアニみたいな。
まだ盛んだって、まだ、あんまり言っちゃいけないですね。
いや、しかしやっぱり、なんでしょう。世界不思議発見じゃないですけど、うん、昔、あの映画を誇ったあの国はどうして滅びてしまったのか、
うん。
そういった理由ってどっかにあって、
はいはい、
それが語り継がれて現代に発するっていうのがある、
うん。
で、その中には、やっぱりロマンっていうのがあって、
うん、
特にその今の現代のアストルティアに流れる、うん、いろいろなそのテクノロジーというものが、
うん、
実はウルベアのものによったっていうのが少なくないでしょ、
うん、ですね。
例えばドルボード、
うん、
ウルベア魔人兵、うん、名前の通りですよね、ウルベア魔人兵ね、うん、で、あとその
効果ですね、
うんですね、
うん。
あと、その、エレベーターと思わしきね。
うん。
ね。それから、この、ドアチャッカレディオの放送もそうですね。
そうですね。
はい、ウルベア帝国あってこその、この技術力なわけですよ。
うん。
なので、うん。今やもう、なんか、語り継がれるだけの話しかなかったりする。
うん、
ね、ガタラ、ドルワームに伝わる、昔こんなんだったらしいよ。
うん、
なんか、ドルボードってのは古いもんらしい、ね。みたいなことも言われましたけど。
はいはいはい、
うん。なんかそういうような、ものが動く床とかもありましたね。
うん、
ああいったのにこう触れたこと。
そうですね、触れれましたね。うん、はいはいはい。
ので、
なるほど。
だから俺バージョン4も好きのあのストーリーは好きな。
うん、もうまさにケンタさんらしいとこですね、これは。もう、
うん、もうなんか、仮に俺が当時住んでいたのだろうか。
ええ。
何かを任せられていたのだろうか。ね、放送局長かなんかやってたんですかね、はいはい。みたいなロールプレイにもありかな。
なるほど。で、
私の住みたい。ドラゴンクエスト天の街は、バージョン4よりウルベア帝国。
はい、ありがとうございます。
はい。というような感じで、
はい、
ドラクエ10のね、街、うん、バージョン1から5まで、いろんなとこで、立ち寄ることになる街、
うん、
あなたがお住まいの住宅村にどこに住みたいのかということじゃないですからね。
うん、
はい、の街、一つ教えてください。エピソードも増えてですね、この後、ピチカさんから申し上げます。メールアドレス。もしくは、私のツイッター、はい、ダイレクトメッセージでのご投稿をお待ちしております。
番組へのお便り、青といえばスライムへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com、doaradio@gmail.com、こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などはツイッターでハッシュタグドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
スマートフォンポッドキャストアプリ Spotify、 YouTube にていつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のお供にぜひドアラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。 DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディは毎週日曜配信です。それでは今日も良いアストルティアライフを。お相手は DJ ケンタロスと
市川とみにくでした。
またお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。